さてこれから、社内放送についてのよもやま話を皆さんに聞いていただこうと思います。今日は快晴かと思ったんですが、やや雲が出ているようですね。だけど雨でなくてよかったと私は思っています。皆さんは社内放送といえば、いわゆる列車の情報やお知らせを提供するための案内放送として聞いていただいておりますけれども、電車の車掌さんにすればちょっと自分が案内した情報が車両の覚醒装置によって皆さんに聞いてもらえるちょっぴり優越感を覚える瞬間ではないでしょうか。私はそういうふうに想像しているんでしょうが、今乗務員の方がいらっしゃいますのでちょっと聞いてみたいと思います。いかがですか。皆さん聞こえるように。
そうですね、私も乗務員車掌をしておりましたが、私の一言で皆さんをご安全に目的地まで運ぶという使命を持っておりました。
はい、なかなか立派な回答でございました。はい、ちょっとお名前が、篠原様、助役でございます。はい、ということでまた皆さんもし京阪電車に乗られましたら、篠原助役どこにいるかななんて覗いてください。顔を見ていただけない方もいらっしゃったと思いますけども、さあ、各電鉄会社の社長さんのアナウンスを聞いてみますと、なかなか個性のある言い回しといいますか、そういったアナウンスをされていらっしゃる社長さんも大勢いらっしゃいます。それはそれで楽しく微笑ましい光景なんですが、中にはつい先だってなんですが、私自身が経験したことなんです。マイクに口をこう、いわゆるマイクロフォンに口をぺったりつけてね、喋られる方がいらっしゃるんですけれども、何を言っているのかこちらには全く情報が伝わってこないということもございました。また個性的な社内アナウンスで自己陶酔されているような癖のあるアナウンスもありますね。いろいろありますけれども、皆さんはこの社内アナウンスをどのように感じていらっしゃるでしょうか。私が社長に代わってアナウンスメントを吹き込む形式、いわゆる録音テープに、案内コメントを入れて機械装置で案内する方式に変わったのは、かれこれ、もうだいぶなりますかね、昭和46年頃だと私は思っているんですが、およそ32年間ぐらいですか、自動放送を続けてきたわけです。それからしばらくして録音テープからメディアを IC チップに変えて放送するようになりました。これの理由といいますのは、再生装置の単純化だとか、録音に際して音声の編集がしやすくなるなど、生で行う複雑な手間が省けるのが主な理由ではないかと思います。特に最近では駅の構内放送の案内に限って各電鉄会社が揃って IC チップでの再生を優先させているようですね。これを聞いておりますと、やはり耳にすることは言葉の文節がこうブツブツ切れて聞こえるという、これはもう IC 独特のことなんですけども、いわゆる継ぎはぎですよね。継ぎはぎのいわゆる録音という形になるんです。ですからいわゆる文節の抑揚ですよね。専門的には話のプロミネンスと言いますけれども、そのプロミネンス、つまりイントネーションが不自然なので聞きづらい点もございます。今聞きづらいかどうか、マイクの調節をしておりますが、いかがでしょうかね。現在京阪電車では一部テープで案内はしておりますけれども、最近では車掌が情報案内をリアルタイムに放送しているのが現状です。その点車掌さんの案内放送ですと人情味のあるアナウンスになるというふうに私は思います。ただ先ほどの篠原さんの話にもありましたけれども、車掌さんにはその人独特の個性というのがありましてね、自分なりの表現でアナウンスをされるという節があるので、自己満足で喋るのではなく、いかに聞く人にしっかりと受け止めてもらうようなアナウンスをしてもらえるかという、そういう点に注意を払ってもらいたいと思います。篠原さん、よろしくどうぞお願いします。そういうこと、今平身程度しておりますが、はい。さて、つまり、車内放送とは全国各地からのお客様がその列車に関する情報を正確に分かりやすく伝えるというのがサービスの本来の目的なのですから、 長個人の個性を聞いてくださいと乗客に押し付ける放送は感心できません。これは私は常日頃思っていることなんですが、特に駅名などを案内する際、はっきりした発音で紹介しませんと何を言っているのか不明瞭な案内になってしまいます。利用されているお客様にはなんとなく理解できても、初めて乗車されるお客さんには何が何だかわからないという不安要素を含んだ放送になってしまうのがオチですね。私は京阪電車の車内放送録音に携わって、吹き込みの際どのようにアナウンスをすれば乗客の皆さんに心地よく聞いてもらえるかということで録音にいつも臨んでおりました。余談なんですが、私も浮気をしました。はい。誰かニタッと笑っていらっしゃる方も中にはいらっしゃるかわかりませんが、変な浮気ではございませんよ。これはかなり以前の話なんですが、私鉄の電車で、私は南海電車あるいは阪急電車のアナウンスの指導です。いわゆる車内アナウンスじゃないんですが、指導で、皆さんに、車掌の皆さんに言ったことがありますが、駅名というのは誰が聞いてもはっきり分かるように発音してくださいという指導なんですよ。しかし私の願いというのは、一部の車掌さんにしか理解してもらえないという、そんな結果になってしまったことも覚えております。今日も電車、私はまあ地下鉄で淀山市まで一旦乗ってきたんですが、面白い話がありました。話って言いますかね、車掌さんの個人的なあれなんですが、早くお客さんに乗ってもらおうということで、ドアは閉まります、ドアは閉まります、ドアは閉まります、ドアは閉まります、何言って分かんないんですよね。閉まることだなということは何回も言ったので分かったんですけどもね、そういうのはとても面白いんですけれどもね、落ち着かないんですよ、乗ってる人は。もう初めから乗ってる人はね、もううぜえななんて、で先ほどもちょっと言ったように、うるさいのかなと思ったりしながら私は録音をしておりましたけども、はい。そういうことがありまして、現在私の声が流れているのは、鉄道関係では大阪の市営交通、いわゆる市バスですね。これもね、もうずっと昔に録音したやつを、私最近市バスに乗りましてね、あれどっかで聞いた声だなと思ったんですが、実は私だったんですよ。バカみたいな話なんて本当なんですよ。で、よく僕の癖を取ってるのかなと思ったりしたんですが、釣り革をお持ちくださいって、こんなことを言ってるんですよね、市バスでは。で、誰だろうな、これは。また商売敵が一つ増えたななんて思ってたら、以前撮った私の録音テープだったという、そんなこともございました。それから阪急バスの案内放送も私がやっております。それから兵庫県の方では新規バスですね、伊丹からずっと伊勢、あっちの方には新規バスが通っておりますが、その一部をやっぱり、放送しております。さて、これもつい最近の話なんですが、天の橋立へ旅行した時のお話をしてみますと、JR 大阪駅から特急に乗ってしばらくゆっくりと外の景色を眺めておりました。いつものように車内放送が、びっくりした、はい、ということで、電車がこれから出発をします。いつものように車内放送が聞こえてきました。何気なく耳を傾けておりますと、それはそれはとっても爽やかで聞きやすい車内案内でした。まあこんなアナウンスですと旅行も一層楽しくなるような気持ちになり、なんとなく、心弾み嬉しくなった気分でした。しばらくしまして、私本を読んでいたんですが、車掌さんが巡回という検察に回ってこられまして、ちょっと声をかけたんですよ。失礼ですが、あなた今車内放送された車掌さんですかって伺いますと、するとその車掌さんは、なんか失礼なことでもと、私に問いかけてこられたんです。いやいやいや、今あなたの放送がとっても爽やかで気持ちがよくて素晴らしい紹介だったので、つい声をかけてしまいました、ごめんなさいって言い返しますと、それはご丁寧にありがとうございました、どうも、どうぞお気をつけて目的地まで向かってください、なんて答えてくれたんですよ。いや、これはね、気持ちいいですね。まさか JR がここまで成長したとは思いませんでしたけども、もちろんもう気持ちのいい旅行となったんですが、しかし必 帰りの列車ですよね。そんな気持ちも一掃されてひっくり返りました。同じ路線の特急列車に乗ったんですけれども、その車掌の案内と来たら、まあ行きの放送とはまるっきり正反対の気持ちの伝わらないマニュアル通りのアナウンスで、その上本当のサービスとは、まあ、こういうことじゃないんじゃないかなんて私ながら思ったんですが、皆さんはどういうふうに感じていらっしゃるでしょうかしら。まあ、この話はこれくらいにいたしまして、鉄道とは、まあ、直接関係はないんですけれども、お聞きになった方もひょっとするとあるかも分かりません。夜眠れない方のために、皆さん羊の数のアナウンスというのは聞いたことありますでしょうか。先ほど車内に、伺った時に、あ、聞いたことあるよなんておっしゃってたお客様もいらっしゃいましたけども、こちらの有線放送の番組枠で声を入れているんですが、この羊の数の、羊が1匹羊が2匹っていうのは、私が、まあ、これは自慢になるんですけども、元祖なんです。有線放送で流れているこれは私の元祖といいますか。ちょっとやってみましょうか。羊が1匹、羊が2匹、羊が3匹という、今日はあんまり、電車の中で揺れておりますんでね、うまく言えないんですけども、そういった羊の数を数えていくうちに皆さんが眠って、眠りにつくという、その羊の数です。この録音は丸1日かけて吹き込むわけですが、聞いている人に眠ってもらわなければいけない仕事ですので、本当にこれは大変でございました。何しろゆっくりと静かに喋らないといけないので、喋っている当の本人がですね、羊の数を間違えることもしばしばありました。一匹から始まって、皆さん何匹まで数えてそのテープが終了すると思います？はーいって言って、私からは皆さんに見えませんよね。種を明かせば1001匹まで羊の数を喋ってるんですよ。で、羊の1匹、2匹、3匹、まあ100匹ぐらいまではなんとかいくんですね。その後だんだんだんだんで、次は何匹だったかなというね、そんな感じで何回も何回もいわゆる録音の取り直しというのがありました。もう自分自身が眠くなっちゃって、でその羊の数をですね、数えて今まで聞いた方に聞きました。聞いたことありますかというのがありますよ、眠れましたかと言ったら、全然なんて言われまして、なんだと思って、ショックを受けたことがありました。その1001匹を数えて最後に、こういうコメントがあります。まだ眠れないの、もう一度最初から聞く。これで録音が終了です。それがエンドレスになる、また1匹から始まるわけです。そういうこともやって、もし有線放送をお聞きになったら1回、そういうチャンネルがありますんでね、お聞きいただきたいと思います。いろいろ、まあ、生意気な大変失礼なこともまたすばらないことも喋ってまいりましたが、いざ仕事となると、どんな仕事でも大変な苦労があるということはつくつく思いました。もうしばらくいたしますと次の停車駅淀に到着する予定です。しばらくは3000系をご堪能いただきながらお楽しみいただきたいと思います。淀には13時31分に到着の予定でございます。それから、淀駅ではですね、およそ30分のトイレ休憩を行いまして、発車時間は14時1分ということになります。時間厳守でお乗り遅れのないようにご協力を